未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
12月4日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。
いや、2025年もあと28日よ
ね。
早いわねって感じ。そうなの、今日ね、大丈夫。今日ね、あのリスナーの皆さんすごいバタバタしてる。まあいつもね、小杉スイッチオンはバタバタしてるんだけれど、今ゆうゆうがね、アシスタント的にいろいろとこうやってくださっておりまして、まだ席についていないけどね、そんな小杉スイッチオンが始まりました。さあ DJ 恵子、先日クリスマスツリーを部屋に飾りましたが、皆さんクリスマスどころか大掃除ねやっているでしょうかね。これから大掃除の季節もねやっていってほしいと思います。お風呂とかね、換気扇とかもお掃除してください。
さあ注目の街、ここ武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今に迫る。時には早口噛みまくりかもしれませんが、そんなのへっちゃらバラエティートークでお送りするコミュニティ情報番組、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオンのお時間です。本日のメインパーソナリティは武蔵小杉在住17年目、小杉のマドンナになりたいけれどまだまだマドンナ人、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。そしてようやく座れた、
はい、川崎生まれ、はい、川崎育ちはひどい鼻声ですけれどもね、これただ風邪ひいただけなんですね。いろいろ検査しましたけど、はい、本当に風邪をしっかりこじらせて、うん、ひいひい言うとりますけども、はい、気持ちは元気、うん、ハイガムのリーダーおしゃべり担当ゆうゆうことおつかゆうです。ひどい声、
顔色はでもいいもん
ね。そうですね、あの一昨日くらいはね、うん、最悪だったんですけどね、ひとみさん一昨日私
ゲストの
そう
お分かりなの、
そうなんです、
はいはいはい、
はい、でも、はい、今あのかか体は元気になりました、
う
ん、はい、
もう最初から噛みまくって
ます、ね、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そして研修生森本ふわりちゃんは今日はお休みです。プロデューサーのしちゅうさん別の場所から見守ってくれております。さあ本日は川崎プロボノ部って何、どんなことをしている部というのを特集なんですが、皆さんプロボノという言葉ご存知でしょうかね。この川崎市では自治基本条例のもと、地域の課題解決に向けた自治の市民自治のね、街づくりを進めていて、なんだか難しいことを今日は DJ 恵子言ってるんですけれど、DJ 恵子自身もよく分かってない川崎プロボノ部というね短期プロジェクトを立ち上げてるのかな。で本日はこの川崎プロボノ部って何なのか、どんな活動しているのかというね、ゲストのプロボノ運営委員の児玉若菜さん、そしてプロボノワーカー、もうこの単語すら DJ 結構わかんない、伊藤真さんとお読みすればよろしいですか、はい、真さん、そして支援先団体というのもあるというね、支援先団体は幸いく盛り上げた、あらいつもいらっしゃってる幸いく盛り上げたいの方ではないですか、ひとみまさこさんじゃないですか、
はい、よろしくお願いします。
このお三方に詳しく伺っていきます。よろしくお願いいたします。そして未来ある川崎コーナー、本日は遠藤颯さん、7月3日のね466回放送でもご出演いただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、お願いします。今聞いているよという皆さん、お便りまだ間に合います。パソコンやスマホから小杉スイッチオンの Facebook のコメント欄に、番組公式 X はハッシュタグすべてカタカナで小杉スイッチオンでポスト、番組ホームページにある LINE 公式アカウントをお友達登録してそこからもいただけます。どしどしお寄せください。ゆうゆうがチェックしてくれると思います。
はい、
思います。はい、さあここで中原区の天気をお伝えしましょう。今日は寒いですね。冬将軍みたいな、なんか顔があったんですけれど、さあ最高気温が10度です。午後8時を過ぎると5度の見込みです、はい、雨の心配はないようですが、乾燥しているので火事とかもね、そうなんですけれど、肌のひびとかね、赤切れとかね、気をつけていただきたいと思います。はい、川崎 FM のサテライトスタジオより生放送でお送りしております。川崎に住まうあなたが主役の川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎、他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM スイッチオン。野口吉、
こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの地産地消、野口吉、
詳しくは野口吉で検索。
景品景品景品パラダイス、景品
79.1MHz 川崎 FM の電波から、またサイマルラジオでも。
サイマルラジオじゃないよ。
そうなんですよ。
これだ、あれだ。
そう、
FM プラプラだ。
ひとみさん、ナイスアシスタントでございます。
はい、よかった。ひとみさんが今日、ゆうゆうの席のアシスタント席にいてください。
はい。FM プラプラでも生放送ですね。小杉すいちゃんホームページにあるアーカイブでもお聞きいただいております。未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉すいちゃん。本日のお相手は DJ 恵子と、
ラブのゆうゆうです。
はい、よろしくお願いします。
今日ゲスト様のファンというか応援隊が、はい、いっぱい来てくださってますが、ありがとうございます。この後楽しみですね。
なんか黙りこくっちゃってますけど大丈夫ですかね。はい、さあこのコーナーは武蔵小杉のね、いろいろお話、あの周辺情報ということでお伝えできたらと思うんですが、この番組では何度もお伝えしているね、
はい、
川崎商いアワード、川崎推し飯がついに、
はい、
ついに、はい、最終審査に進む、エントリーしたお料理が決まりました。
上位2、上位2店舗。
だから、スイーツ部門と、
一般部門
で、だから4つの店舗が出てくるんだよね。これですね、皆さん、ホームページを見ていただけたらと思うんですけれど、川崎おしめし商いアワードと引っ張っていただきまして、どんなね、ちゃんと写真も、お料理の写真も出てるのでね、ぜひ、スイーツはタルトが可愛かったですね。映えするような、ね、はい、うん、ものがあったんですけれど、こちらも、最終審査が12月の26日金曜日11時からだった。
そうかな。
11時から
だった。それくらい
かな。みんなホームページ調べてください。はい、調べていただけたらと思います。さあ、川崎商いアワード川崎おしめしの情報とともに、もう一つですね、これが来週の木曜日の情報なんですが。はい、小杉スイッチオンが終わった時間には終わってしまうというイベント情報なので、言っとこうかなと思っております。来週12月11日、来週の木曜日10時から午後3時まで、小杉コアパークにて、年末の交通事故防止運動に伴う交通安全イベント、中原安全目指しフェアが行われます。これですね、12月の11日、来週の木曜日から20日の土曜日までの10日間って、年末の交通事故防止運動期間って、皆さんちょっとシーンとしちゃってるけれど、ゲスト様ご存知でした
か？知らなかった
ね、はい、これ意外と毎年やってるんですよ、警察とかね、はい。そしてこの中原安全目指しフェア、この目指しってなんじゃら、うんうん、知ってます、みんな。
私知ってるぞ、目指しの、
はい、知ってる人って手を挙げてもらってもいいけどね、
はい、
知ってるけどね、
すごい、人見さんがいいこと言うなんです、医
者もは知ってるけど、そうなんですよ。目指しですが、警察、消防、区役所の連携した取り組みを PR するため、各庁の3人で結成されたユニット。目指し、ローマ字で目指しと書きまして、ロゴがですね、縦に魚がね、
はい、3つ。いわゆる目指し。
目指し。で、そこに目の部分に、串が刺したの
ね、
そういうロゴがあって、これね、目指し各庁が手を取り合って三位一体となって、中原区の安全安心な街づくりを目指しますという意味が込められている。で、ししゃもって今出ましたでしょ、ししゃもといえばね、やっぱりこう川崎市から出ていった3人ということで、これにちょっと欠けてるんじゃないかと。死者もバーサス、
真似しちゃった、
バーサス、真似したというかバーサスかなっていう感じなんですが、このね、目指しの協力で皆さんで、この交通安全のね、イベントが行われます。目指しのステッカー、ちなみにですね、パトカーや白バイなどの警察車両、消防車や救急車などの消防車両、区役所の車両に貼られているということなんですが、見たことあります？結構貼られてます。よく見てください。
はい。
なるほど。
なんだろう。うちに目指しタオルありますよ。
お、それはどこでゲットしたんですか？
何かでイベントでいただいた、中原区系のイベントでいただいた、本当にお魚、目指しのお魚の。
そうなの、そうなの。
待ってます。
はい。このね、来週のその木曜日の10時から午後3時のフェアなんですが、はい、交通安全防犯防火のブース、いろんなブースが出ます。あと、獅子舞や川崎フロンターレのフロンタ君も来ます。あと、県警の音楽隊、カラーガード隊も登場します。それから14時からは、午後2時からは、川崎フロンターレ、山口瑠衣選手、宮城天選手、
が来るんじゃなくて、等身大パネル、
びっくりした。
パネルとその選手たちによる交通安全啓発音声のお披露目式があるそうです。はい、ぜひね、皆さん、あのスイッチオンが終わっちゃったらもう終わっちゃいますからね。はい、来週の木曜日10時からもぜひね、行ってみてはいかがでしょうか。さあ、武蔵小杉周辺情報をお伝えしましたところで、ここで1曲ね、皆さんにお届けしたいと思いますが、結局のところこの曲紹介はどなたがやってくださるんでしたか。はい、ではお名前を言っていただいて、なんでこの曲にしたのかも言っていただきながら曲紹介お願いします。
はい、川崎プロボノ部でワーカーをしている伊藤慎です。
はい、
リクエストした曲はミセスグリーンアップルで僕のこと、こちらを選んだ理由は、はい、一緒に、活動しているワーカーメンバーからのリクエストで、うん、その方あの今月ライブに行くというお話をしていただいて、
羨ましい。
はい、ちょっとこちらをリクエストしました。
はい、じゃあもう一度曲名とアーティスト名お願いします。
はい、ミセスグリーンアップルで僕のこと。
僕と君とでは何か違う。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がよりよくあるために、今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます。
はい、ありがとうございました。今週も未来ある川崎のコーナー始まりました。今日お越しくださいましたのは、冒頭でもけいこさんからねご紹介しましたが、遠藤颯さん、このお名前にお聞き覚えのあるリスナーさんはね、さすがでございますよ。7月3日第466回放送にもね、はい、出演くださいまして、ちょうど5ヶ月ぶりですよね、はい、お元気でしたか。
元気でした。風もいっぱい引きました。
風もいっぱい引いたけど、はい、元気でした。
元気です。
ありがとうございます。じゃあ、改めて今日ね、初めて遠藤さんのお声聞く方もいらっしゃると思うので、はい、ご自身の声で自己紹介お願いします。
はい、未来ある川崎では子育ての分科会と健康の分科会に所属している遠藤颯と申します。今は空手の教室の運営と指導をしております。
はい、ありがとうございます。ね、前回お越しくださった時はその、空手をねこう始めるこう、まあ、きっかけになった富士の病気のこととかもねお話しいただいたと思うので、ぜひ聞き逃したんでリスナーさんはねお聞きいただきたいんですけども、今日はその遠藤さんが、今精を出していらっしゃる空手教室についていろいろね、はい、教えていただけるということなんですけど、空手教室はいつ頃から始めたんでしたっけ。
空手教室を自分の道場として始めたのは2年半前、うん、
2年半前、
はい、
ね、その2年半経って今いっぱい生徒さんを抱えてらっしゃると思うんですけど、はい、どれぐらい、一番小さなお子さんだとどれくらいの子がい
ますか。一番小さい子ですと4歳の子が今頑張ってます。
わね、思わずこう頑張れって応援してくださるような感じですけどね。年が上の人だとどれ
くらい。上だともう大人までいらっしゃるので。
そうなんですね、
はい、何歳でも、
うんうんうんうん、はい、そんな遠藤さんの教室では何でもなんか空手を教えるというのではなくて、空手で教えるっていうそんなイメージでこう指導されてるということなんですけど、はい、これはどういうことですか。
と空手の教室なので、はい、空手の技術を教えるのはもちろんなんですが、うん、はい、僕が本当に伝えたいことは、はい、空手を通して、はい、僕の稽古の中ではお話しするグループワークの時間だとか、うん、自分の言葉でその自身の気持ちを伝えるということとか、ま、同じ学年ではなくて、で同じ学校でもない仲間がいる場なので、はい、自分をも助けてもらうし、その人たちが困ってたら助けるっていう、そういうことを中心に稽古の中で教えているので、こうではなくて空手でという言い方がいいかなと思って使ってます。
それはどうしてそういうことをしようと思ったんですか。
僕自身がその前回話した病気の時に自分の土台となっているのは何なんだろうと考えた時に、やっぱり空手で、やっぱり空手の技術はもちろんあるんですけど、何が良かったかなって考えた時に、周りとのつながりとか、なんか自分を発信するためのちょっと勇気というか、 表面ね表すことができるようになったのはやっぱ空手のおかげなのかなっていうのがあるので、子どもたちがやっぱり大きくなった時にそういうのをできるようになったら嬉しいなと思ってます。
そのこう内に秘めたこう、はい、芯の部分、そういうのをこう発散する手助けをしてくれるわけですね、はいはい、これ珍しいですよね、きっと他の空手、ちょっと空手通ったことないから、お子さんが空手通ってる方いますか、プロフェッショナルさんいらっしゃらない、なんかそう珍しいなって思ったんですけど、はい、それ親御さんのお声とか実際それをこう習ってるお子さんたちの声とか成長とかなんか感じることありますか、は
い、あのお母様とかお父様とかとも仲良くさせていただいていて、うん、あのお母様自身がそういう話すという、まあ、練習ではないですけど、はい、そういう機会が小さい頃なかったので、うんうんうん、今自分は苦手なんですけれど、子供がそういうスピーチの機会とか言葉で伝えるっていう機会があるのはすごいとても助かりますっていう声をいただいてます。
いやそうですよね、きっとね、こういやあの私のね話になっちゃって、私もあの町内の子どもたちに太鼓を教えるっていう活動もしてて、やっぱりその中でも太鼓だけ上手になるだけじゃなくて、はい、その稽古を通してこう、まあ、礼儀とかね、上年上年下を支え合うとか、いろいろこう他にもこう学んでほしいこといっぱいあるなって思っていう気持ちで日々接してるので、はい、すごくなんか共感を、はい、覚えましたね、大事ですよね、
はい、
こういうことをね、はい、なんか習い事通じて自然とこう身につけてくれるっていうのはすごくいいことだなって私も思います、
はい、
ありがとうございます。そんな早手さんのこの道場にうちの子も通わせたいわとか、
はい、
僕も大人になって私も大人だけど通いたいわっていう人がいたら、どこで何時から何曜日にやってるんですか、お教室のこと教えてください、
はい、道場は2箇所僕が教えているところはあります、
はい、
まず田園都市線の梶ヶ谷駅では毎週金曜日の5時半以降からと、うん、日曜日は3時から、
はい、
また向こう側か小田急線の向こう側か遊園駅では毎週火曜日、うん、4時から3クラスやって、大人になると6時からやってます。
あとなんかミット打ちのイベントもやってるんですね、
はい、ちょっと空手だと毎週通うのが大変だなって大人も方とか、
はい、
ご家族がいらっしゃったので、うんうんうん、まあ、運動してほしいっていうきっかけと、はい、まあ、コミュニティの一つとして利用していただければなという思いで、月に一度あのミット打ちのイベントも今開催しています。
面白い。今ねちょこっと出てきた言葉でコミュニティの一つにっていうので、やっぱりその、まあ、ただ習い事を教えるだけとかではなくて、はい、そこがまた地域の拠点になったり、つながりのこう元になったりっていうことって、はい、すごくなんか素敵なことだなと思うので、はい、ぜひこれからもその空手教室通じて、はい、たくさんの輪が広がることをあの願っております、
はい、
ね、そしてお子さんがこう羽ばたいていってね、指導者になって戻ってきてくれたりしたら嬉しいですよね。
嬉しいです ね、
はい、ありがとうございます。最後に何かリスナーさんに一言ありますか、
まあ、空手に限らず、うん、なんか習い事とか大人になっても始めるきっかけに なってもらえたらなと思っていますので、
はい、
ぜひ体を動かしてください。
はい、大事、体を動かしましょう、うん、ありがとうございます、本日ご登場いただきましたのは2回目のご出演です、空手指導者でいらっしゃいます遠藤早手さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に締めのご挨拶お願いします。
はい、未来ある川崎では一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎がお送りしました。
午後2時からお送りしている未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。今ね、未来ある川崎コーナーでは遠藤早手さんがねお話しくださいました。遠藤さん、ありがとうございます。この後もねお付き合いいただけるということでありがとうございます。さあ、続いてのコーナーは毎週防犯や安全にまつわるクイズに1問だけ丸か×かで答えていただく、これ打ち合わせしなかった、
はい、聞いてませんね聞いてませんという顔をしましたねお三方、はい、どなたかに1問だけ出すので、丸か×かで答えていただきたいんですが、これ中原警察署にご協力いただいている問題なんですね。なのでちょっと間違えたら大変かなみたいなところもあるんですがさあ、3人でどうします、相談して出すっていう手もある、いや あなたやってよ、あなたやってよみたいな、今ねリスナーさんここでは
相談
しましょうか、はい、じゃあ
相談ということで、
はい、相談ということで大丈夫ですかね
はい、では、お答えいただくのはゲストのプロボの運営委員の児玉若菜さん、そしてプロボのワーカーの伊藤慎さん、支援先団体幸いく盛り上げ隊の人見まさみさん、あ、まさみさんじゃ、まさこさん、失礼いたしました3人で考える、はい、ということで問題はゆうゆうからです、はい、リスナーのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら。
川崎巡城小町の鶴田千奈美です。横断歩道急がず慌てず左右を見て渡りましょう。
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
さあではゆうゆうお願いします。
はい、行きましょう。それではお三方、うん、問題です。自転車の酒気帯び運転について、酒類を、種類、酒類、お酒ですね、を、提供者に、
どうした、頑張れ
酒類のか、これあの、うん、誤食ですね、失礼しました、うん、はい、酒類の提供者に対する罰則ありますね、はい、そのお酒を飲んで運転した人もそうだし、お酒を運転者にお酒を出した人もそうだし、うん、に対する罰則は あるのはご存知かと思いますが、
はい、
では自転車の提供者に対する罰則はない、丸か罰か、
3人で相談して
ます。だからその場合自転車の提供者だから、例えばじゃあ3人でね、こうご飯食べに行きました、うん、でひとみさんワインお好きだからね、うん、ワインいっぱい飲んできて、うん、でもちょっと今日あらちょっと急いで帰らなくちゃいけないから、自転車 誰か自転車に乗ってきてない、自転車貸してよってなって、
ああ
じゃあいいですよいいですよって、僕の自転車貸しますよって貸した、その貸したご本人は罰則されるかどうか、
ちょっとかわいそうな気もしますけどね。
進めたらちょっとなんか加担してる感じが。
審査の加担。
罰則はありの方ですか。
それをどっち
に。だから、罰則はされない丸か罰かなので、ということは
される、
罰ということでよろしいでしょうか。ちなみに遠藤さんはきっと私の問題丸見だったと思います。遠藤さんはいかがですか。
じゃあ逆の丸に。
よくわかってくださってます。ありがとうございます。バラエティーをわかってくださってくださってますので、今ここまでプロボロブさん、はい、お三方の方に丸バツ正解かどうかお答えさせたい、うん、したいと思います。正解はあれ、おめでとうございます。 お三方正解、はやてさんは、どうさんとの間違い
でござい
ます。ということで、種類提供、そして依頼、または依頼して同乗した場合も、難しいです。依頼してちょっと解説と問題がちょっとちぐはぐしてるところもあるけど、とにかくこの場合も2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられる場合がありますので、気をつけてくださいね。これから忘年会シーズン
だからね、年末ですから。
そうですよ、自転車もね、お酒酒気帯び運転ありますからね、気をつけてくださいね。はい、はい、以上でございます。
以上でございます、はい、ありがとうございました。見事ね、正解でした。ありがとうございました。
さあ、この後のゲストトークコーナーもね、よろしくお願いいたします。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さて、お待たせいたしました。地域ゆかりの今が旬なゲストをお迎えして、武蔵小杉や川崎市のこれまでやこれから、そして今や文化に迫るゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいますのコーナーです。
ようやく来たぞ、ようやく来たぞ、
はい、ということで今日はですね、川崎プロボノ部って何、どんなことをしている部ということでね、お三方にお越しいただきました。ゲストのプロボノ運営委員児玉若菜さん、はい、そしてプロボノワーカー伊藤慎さん、支援先団体幸いく盛り上げ隊の人見雅子さんに詳しくお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、自己紹介をお願いします。
はい、公益財団法人川崎市民資金プロボドン担当理事の児玉と申します。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。さあ、続いて、
プロボの川崎プロボノ部でワーカーをしている伊藤慎と申します。普段は文字をデザインする会社に勤めていますが、プライベートの一環として、活動に参加しています。
はい、
はい、ありがとうございます。
そして、はい、今年度ですね、支援をしていただいています NPO 法人幸いく盛り上げ隊の人見雅子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。これ本当にわかんないんですけど、今日は、
はい、
ゆうゆうの方が詳しいんじゃないかと。
詳しいなんてことはないで、恵子さんよりイメージはできてるかもしれないけれど、じゃあ聞きましょう、はい、話ね。
そうなんですよ、うん、ということでですね、もうすべて教えてほしい、
はい、
まずじゃあ運営の方に関わっていらっしゃる小玉さん、
はい、
はい、どんなことをしている団体なんですか？プロボノ部、
プロボノってまずご説明した方がいいですよね、うん、
はい、
はい、プロボノっていうのは、うん、仕事でまたは社会生活の中で培ったスキルとか経験を生かして社会貢献をする、この活動のことをプロボノっていうんですね、うんうん、よくプロのボランティアみたいに思われるんですけれども、ラテン語でプロボノファブリコということで、公共善のためにっていうラテン語から来ている言葉なんです、うんうん、
はい、
で、川崎プロボノ部ですけれども、働いてる人とか、子育て中の人、会社をお辞めになった人、市民のみんながちょっと自分ができることというのを集めて、川崎で、活動している団体さん、できないというところをできるに変える取り組みのことを言っています。
うーん、はいはい、
単にお手伝いするっていうことじゃなくって、うん、団体さんの思いを形にしたり、うん、または活動を継続していく仕組みを整えていくっていうことで、いわば市民が市民を支えるまちづくりの、広げていく活動というふうに私たちはお話ししてます。
小玉さんはボランティアなんですか？は
い、そうですね、私は、ここにいる伊藤さんがワーカーさん、うん、ワーカーさんっていうとちょっと分かりにくいと思うんですけれども、うん、いわゆるボランティアをする人がワーカーさんっていうんですね、うん、で支援を受ける人を支援先団体さん、ひとみさんですね、
はいはい、
で私はその、運営を担当している運営員っていうのをやっています、
うんうん、はい、パイプ役をやるっていうイメージですか？
はい、
ほうほうほう、なるほどなるほど、わかりました、ありがとうございます、うん、その小玉さんと同じ立場の人は何人ぐらいいらっしゃるんですか？
10人ぐらいですかね、はい、
毎年この部が発足するんですか？
運営委員はずっと運営委員をやっていますけれども、うんうんうん、ワーカーさんも支援先団体さんもその年に、うん、応募をかけて私たちの方でマッチングをするということですね。仕組みはとってもシンプルなんです。運営上の課題を抱えている団体さんと地域貢献とかボランティア活動のきっかけを探しているワーカーさん、その両方を1年に一度、募集をして私たちがマッチングをしてチームを作っていくという活動です。
ようやくわかった DJ 傾向、
ようやく私も、うん、あ、そうそうそうそう、うん、
そうそうって感じか、
う
ん、
そうそう
そ
う、
そしたらなるほどね、次に本当だったら伊藤さんとひとみさんにどんな団体なんですかってお伺いしようと思ったんですが、まあそれぞれご自身の会社のこととかご自身の幸いく盛り上げ隊のことちょっとじゃあ話していただいて、その後になんでここになんていうのかな、伊藤さんだったらプロボのワーカーになったのかっていうところをまずやっぱり聞きたいなと思っちゃったんですね、うんうん、
はい、まあ私先ほどもお伝えしたように、うん、まあ、文字をデザインする会社というところに普段勤めてまして、うん、はいはい、まあ、その会社では今マーケティング部門で、うん、サービスサイトの UI とか UX の改善といった業務に携わってるんですけども、まあ、その業務以外のことも、うん、まあ、経験だったり、うん、まあ、今までしてきたことがどのぐらいこう他で通用するのかなといった、うん、ちょっとそういった気持ちもあって、うん、まあ、そういうことをするためにはどういうきっかけがあるといいのかなというところで、まあ、調べてみると地元の川崎市で、こういうプロボノ部という活動があるっていうことにちょっとたどり着いて、あ、じゃあそれなら参加してみようかなという気持ちで、まあ、今年から私は初参加なんですけど、そういった気持ちで、はい、
ご自身で調べに行ってっていうことですか、はい、なんか
そうですね、私
例えば小玉さんから個人的に電話がかかってきたとかじゃなかった
で、そういった勧誘ではなく、私の場合はあの自発的に、まあ、元々そのいわゆる一般的なボランティアっていうところも私こう参加はしていたんですけど、うん、ちょっと形を変えて、うん、やっぱりこれまでのスキルとか、うん、そういったところも役立てたいなという思いもあったので、うんうん、このプロボノという、まあ、その理念というか、うん、スキルを役立てるっていうところにすごく共感をして、うん、はい、参加するようになりました。
ゆゆの認識と合ってますか？合ってました。はやてさんどうですか、こうね、今日はプロボノ部というものを知りたいから残りますって言ってくださって、
ありがとうございます、ね、
ちょっと勉強になってきましたよ。
勉強になってます、
はいはいはい、この後もねどんどんちょっと興味が湧いてきましたが、はい、でじゃあ小玉さんと伊藤さんは分かりました。で今度支援先団体のひとみさんは、はい、やはり、こういう団体があることは知っていた、
仕事柄知っていたんですね。
そうですよね。
では、はい、川崎市民活動センターには毎年、うん、プロボノ部から、うん、ワーカーさん募集、支援先団体募集のチラシが2種類届きます。うん、でそれもともと知っていたんですが、うん、まあ、幸いく盛り上げたいって、前もね、うちの隊長の倉林が、うん、出演させていただいたかなと思うんですけども、うんうん、幸いくでいろいろママが笑顔で暮らせる街にをキーワードに、はい、いろいろ親子向けイベントなどを行っているんですが、今回ですね、まあ、どうですかっていうお話を受けて、うん、ちょっと悩みの一つである、うん、幸いくニャンダフル通信について、
ね、
はいはい、私たち無我夢中で作っておりますが、うん、ちょっと客観的な、うん、ご意見をいただいたりとかアウトバイスをいただきたいということで、うん、応募してみようかなと思いました。
応募したのはなんか助けてほしいから。
そうですね、もともとですね、このニャダル通信は全部広告費を、これですね、広告ですね、広告の、はい、費用で印刷を賄っているんですが、それがですね毎回毎回苦労してるんですね、うん、でもっと例えばうまいやり方とか、うん、もっとこう、寄付をいただけるような、例えば宣伝の方法とか何かしらこちらの NPO 法人の中でこう出るこう知恵だけではなかなか難しいっていうことで、あとこう、まあ、まあ、経験者だったり、うんうん、こう他の目線を持った方たちにちょっとご意見をいただきたかったっていうところで、うんうん、お願いしようと思った次第なんです。
そこで、小玉さんは、はい、伊藤さんとこの幸いく盛り上げ隊の問題点がマッチするんだと、はい、
ですね、各支援先団体さんがこんなことしてほしいっていうことを出してきたのと、そのリストと、を若さんの方にお渡しして、どこの団体を支援したいですかっていうことで希望を取るんです。
じゃあ、ひとみさんみたいにその幸いく盛り上げ隊みたいに、なんだ、助けてほしいっていう団体さんはどれぐらい集まるんですか？
今回は6団体集まっています。
毎年それは平均的にそれぐらいなんですか？
そうですね、5から10ぐらいの
10も集まる、
はい、もありました。
その時は、伊藤さんみたいなワーカーさんはいっぱい集まるんですか？
本当に運なんですけれども、うん、あとは私たちの頑張りと
腕の見せ所
そうですね、前からワーカーさんやってくださっている方にこう、うん、紹介していただいたりっていうことで、うん、どんどん人の輪が広がっていけばいいかなと思ってます。
はあ、なんか神様みたいな人ですね
神様ですよワーカーさんたちは、
ね、はい、本当ですよ ね、 ね、はあ、じゃあどうしよう、いろんなこと聞きたくなってきた伊藤さん、
はい、
お伺いしていいですか？
はい、
楽しいんですか？
楽しいです。楽しみながら活動させてもらって、うん、
はい、だってご自分の仕事があってお忙しいじゃないですか、うん、
そうですね、でもそこも割とメリハリというか、うん、逆に一旦仕事から離れて違うことを考えることで、うん、本業にそっちで経験したことも生かすとか、なんかそういったところで割とこうバランス取りながら うまく活動できてるかなと思います。
もうひとみさん拍手しちゃってますよ。
そうですよね。これでいや本当大変ですよ。ひ
とみさんがもう大変になっちゃいますもんね。しかもね、もうゆうゆうもうんってうなずいて、うん、早手さんもうんってうなずいて、
ね、本業が忙しいのにね
って思いません？
忙しいはずなのに、うん、楽しみながら、うん、多分本業にも生かすってすごいと思います。
すごいすごい。そしたら今度ひとみさんにお伺いなんですが、はい、今その支援を受けて、さっき現在進行形みたいな言い方をされてたので、
まだですね、
はい、どれぐらい経ってます？
1回あの顔合わせで、うん、あのいろんなお話を聞いていただいたんですけども、うん、それこそ本当にあのもうこう本当に支援してもらいたいことの話の前にですね、本当にいろんなことをこう引き出していただいて、でこうなんですかね、周辺情報みたいなものもすごくこう親身になって聞いてくださったんですよ。でそこからあのいろいろと解決方法をね探っていっていただいて、で一度こう提案をいただいたものをもう一回私たちが返すっていうところまで進んでいるんですね。
これ小玉さん、何ヶ月とか支援の期間は決まってるんですか？
だいたい3ヶ月から4ヶ月の伴走型短期プロジェクトとなっています。
その期間、はい、超えちゃう場合はないんですか？
なるべく超えないように、うんうん、だいたい2月の終わりか3月ぐらいにもう振り返りをしようっていう会がセットされているので、うんうん、なるべくそこまでには収めるっていう形になってます。
収まるんですか？
収めるんです。はい、
なるほどね。だからいろんな立場から今日はお越しいただいてるってことなんですが、いろ大変なことってまあひとみさんは大変だからあのこう今支援をいただいてるじゃないですか、うん、支援する側の小玉さん大変なことって、
そうですね、あの先ほどひとみさんの方が事前にすごくたくさんいろんなことを聞いてくださってっておっしゃってたんですけれども、そこできちんと団体さんがどういう思いで立ち上げた団体で何を大事にしてあの活動しているかっていうところを逃してしまって、支援は営業ねって言って営業にスポットを当ててやってしまうとちょっとすれ違いが起きてしまうっていうところがあるんですね。あとワーカーさんも、営利目的で会社というところで働いている、営利目的の会社でいらっしゃる方と、非営利の団体さん、目指しているものが違うので、ここをきちんとすり合わせをしていかないとプロジェクトは崩壊してしまいます。
すごいな、これ頭いい人じゃないとできませんね。
いや、そんなことはない。
本当にプロジェクトの崩壊が今見えたときにがっかりしちゃっていましたもんね。
そうなんですよ、はい、どっちもね、あのいや助けてあげたいって思っている人が崩壊してがっかりするのってやっぱり嫌じゃないですか、
うんうん、すごく今悲しかった、うん、
そう、さっきその児玉さんが営業って単語を言ったんですけれど、うんうん、まさにじゃあ広報とか営業の方を支援すればいいじゃんみたいに、うんうん、なんかこうあの簡単に考えてしまいがちなんですが、うん、やはりひとみさんもその周りのね、取り囲まれている状況とか、はい、幸い区盛り上げ隊を、うん、応援している、ね、皆さんとかの情報もちゃんと児玉さん、は
い、そうですね、うん、あのどういう思いでやってるとか、うん、何のために誰のためにとかっていうところを、うん、よく聞き取っていただいて、うん、そうするとやっぱり同じ例えば広告を取りたいっていう時の、うん、なんていうか解決方法の出てくるものが違うと思うんですね、うん、そこがすごく丁寧だなと私は思いました。
伊藤さんはこの今年初めてね、
はい、
ここに参加されてどうですか今？
そうですね、
まあ、楽しいということも教えていただきましたが、
はい、うん、まあ、やっぱり今までの話のように、うん、まあ、その悩みだったり、うん、まあ、その抱えてらっしゃる課題っていうところを質問しながら、うん、引き出しながらっていうところで、うん、まあ、そのワーカーメンバーと一緒にその課題整理したり言語化、うん、可視化みたいな、うん、そういったまあ作業をすることで、うん、まあ、こうそのゴールに近づいてるなっていうところが、うん、まあ、感じられると、うん、まあ、やっぱりモチベーションというか、うん、そういうふうなやりがいにつながるので、うん、そういったところであの今は前向きに取り組めてるかなと思います。
あの 伊藤さんにはね、この経験が今後どういうふうに役立つんですかっていうこともお伺いしようとは思ってたんですが、これお三方それぞれにどんな人にここの活動に参加してほしいですかっていう聞き方をしたい。小玉さんどうですか、どんな方に参加していただけたらいいと思います。もちろん困っているとか、まあ、単純な言葉にはなっちゃうと思うんですけれど、うん、なんかありません、
まず団体さんに関しては、うんうん、それこそ何が困っているのかわかんないんだけど大変、多いんですよね、
うん、
何が困っているかわかんないんだけど大変っていう方を応援するときは、うん、私たち話を聞きながら整理をしていくっていうことができるので、うんうん、団体さんそういう方も来てほしいなと思いますし、うんうん、ワーカーさんは、うん、そうですね、腕試しってさっき、
うんうん
言ってましたよね、うんうん、腕試しとか、うん、あとは、自分の力って何も役に立たないそんなスキルなんてないよって思っている方たち、うん、もう必ずスキルはあるんですね、うん、なので、なんか社会に出てみたいな初めの一歩っていう人に来ていただけたらいいかなと思ってます。
なんか元気出てきますね、自分にもなんかできるかもしれないって今小玉さんの言葉を聞きながら思っちゃった。
そうですそうです、LINE の公式アカウントの講座っていうのをここ2年ぐらい自治体向けにやってるんですけれども、結構さん LINE なんて日常的に使ってますよね、
うん、使ってる使ってる。
スキルって思ってますか。
思ってない。
スキルなんですよ。
そういうこと、
はい、ワーカーできる。
わーワーカーできる。じゃあワーカーの立場として伊藤さんどうですか、はい、DJ 稽古はワーカー向きですかとかいろいろリスナーの皆さんにちょっとメッセージ的なものを。
そうですね、ちょっとメッセージ違うかもしれないです、うん、まあ、これからワーカーをしてみようかなと思う方に伝えたい部分としては、まあ、その私自身参加をしてみてすごく自分の可能性が広がったなというふうに感じていまして、まあ、やっぱりプロボノに参加する前っていうのはまさかこんな自分がラジオ番組に出て喋るだなんて思ってなかったんですけど、これもやっぱりその活動に参加してみて可能性が広がって、まあ人のつながりがここに導いてくれてるかなと思うので、やっぱりこうなんか自分の、まあ、その可能性、まあ、チャレンジしてみて、なんかその結果としていろんなことがついてくるかなと思うので、なんかぜひ参加してみてほしいかなと思います。
ひとみさんいかがですか。
支援団体としてはですね、多分こういう、こう悩みを打ち明けて話聞いてもらうっていうのはちょっとさらけ出すようで恥ずかしいと思うところ団体さんもあるかもしれないんですけど、やっぱり外部の人から外側から見てもらうっていうのはすごく大事なことだと思うので、なんですかね、どう見えてるかっていうものも分かりますし、はい、違ったこう考え方っていうのが入ってくる、それをなんていうかですかね、自分たちが一番分かってるって、そういう思いもあるかもしれないんですけど、そういうもこう外側の意見をこう取り込むと、まあ、より良くなっていくっていうことを信じて、何かあったらご相談するっていうことで、ね、せっかくある、しかも、こう参加って無料なんです、
無料です、
はい、無料なんですよ、はい、
無料なんですよ、
はい、なので例えば広告取りたいっていう時に本当にだから他のなんかプロの人、本当にこうコンサルとかなんだとかって広告の会社とかって頼むこともできるかもしれないですけど、それはそれでも その場限りみたいな、なんかこうここで話したことっていうのはすごく団体に持って帰ったりしてもすごく財産になるものになるんじゃないかなと思ってますので、はい、ちょっとお悩みある方は、はい、今年はもうね、
そうです
ね、動いてますけど、
はい、来年これ川崎市からの委託の事業なんですね、なので毎年 そうですね、5月とか6月ぐらいとかに私ひとみさんのところにチラシを持ってお伺いしたり、あのいろんなチャンネルでこう、あの募集をして説明会をしますので、その機会を捉えて応募していただければと思います。
じゃあ次のチャンスは来年の5月ぐらいですか。
そうですね、
はい、皆さんにぜひね参加していただきたいと思います、はい、もうあっという間なのよこの番組大変なの。最後小玉さん、はい、なんか告知がありましたらどうぞ。
いいですか、はい、すいません、
お願いします。
はい、来年2月、うん、はい、小杉の大学で武蔵小杉でプロボノを知る学ぶというテーマでお話をさせていただきます、うん、2月の13日、うん、金曜日、うん、19時28分から、うん、中原区役所の5階の会議室、はい、開催されますので、うん、もしよろしければぜひ足を運んでいただけましたら嬉しいです。
はい、2月
の13日バレンタインデーの前の日ですね。
はいはいはい、はい、なるほど、12じゃなくてね、はい、13ね、はい、ぜひ。これは誰でも参加できるんですか。
小杉の大学誰でも参加できますよ。
これも調べていただきたいと思う、はい、なんか今あのひとみさん手を挙げてましたけど、なんか喋れますか。
いいですか。ご支援いただいてる、はい、あの幸い区ニャンダフル通信なんですけれども、はい、あの中原区小杉地域の皆様、あの子ども文化センターに置いてありますので、ぜひ気になった方はあの古文に行ってみてください。
はい、ぜひね、こちらも写真を撮らせていただきましたので、後でね SNS 放送後期に載せさせていただきたいと思います。相田さん勉強になりましたね。
とても勉強になりました。
今日残っててよかった。
ありがとうございます。
よかった。ゆいゆも認識あっててね、
よかった、
よかった、よかった、ということで、はい、はい、本当にね時間がもうね少なかったの申し訳なかったんですが、本日のゲストをもう一度ご紹介しましょう。プロボの運営委員の児玉若菜さん、そしてプロボのワーカーの伊藤慎さん、そして支援先団体として幸い区盛り上げ隊からひとみ雅子さん、お三方にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあここで、もう一曲聴いてもらうので、曲紹介をどなたかにしていただくんですが、もう終わったってなんか、
はい、
ちょっと気が抜けちゃった、はい、お願いします。
はい、ミスターチルドレンで花火、
はい、
お願いします。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタやニンニク注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
毎週木曜日午後2時からお送りしております川崎ショータイム小杉スイッチ音響は、もう本当に良い勉強したなって感じなんですけれど、ね、さあ次も勉強、今日の1分防災です、はい、お願いします、はい、
先日ゆいゆ率いるガブがですね、うん、幸い区内のとある町内会が主催しました防災イベントに、はい、まあ、参加して歌ったり踊ったりしてきたんですけども、はい、その中で体験したことが1個あって、はい、皆さん集合住宅にお住まいの方いらっしゃったら、うん、はい、ベランダとベランダの、うん、お隣のベランダとうちのベランダの間に、はいはい、なんか壁あるの分かる、うん、
あるある、
避難壁みたいなの、うんうん、あれ壊したことありますか、うん、ないですよね。
壊れたことはある。
あ、壊れたことある。あ、本当に。
台風かなんかで。
ああ。じゃあ、それは自然にね、壊れたら劣化となんかぶつかったりとか、そうそうそう、うん、壊したことないですね。うん、ない。あれはね、壊す体験をね、してきたんですよ。
あら、まあ、
実際に私は最後蹴れずに、私の前の小学生の女の子が一生懸命4蹴りぐらいして、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょぐらいでバリッと割れたんですけど。
マジックみたいですね。
そう、でも、それぐらいの力で、うん、まあ子供でも本当に勢いがあればちゃんと割れるっていうことが、ね、はい、私分かったことがすごく収穫だったなと思って、うんうん、どうしたらいいんだろう、この壁、お隣のベランダ地さえ逃げたいのに、って思っても、うん、しっかりあの足でドンと蹴れば割れますから、うん、大人の力だったら一発で多分いけると思いますので、はい、いざという時臆せずあの扉を蹴破ってくださいね、
はい、あれだね、1回じゃなくて4回ぐらいね、
あ、そうそう、
もちつきみたいなね、
やってもらえればパリッと割れます。で割れた後ちょっと鋭利にこうつあの何角ができるから、ちょっとその時を気をつけて、あのしっかりぶつからないように角をね、はい、あのくぐってくださいね。
はい、
はい、
はい、ありがとうございました。今日の1分防災でした。
さあ午後2時から始まりました川崎ショータイム小杉スイッチオンですが、もうね時には早口最初から噛みまくっておりましたが、はい、いただいているお便りをご紹介しましょう。はい、お願いします。
はい、一部割愛しながらのご紹介でご了承ください。はい、皆様こんにちは、寒さが本格的になってきましたねということで、R 佐藤さんからいただいております。はい、本日も楽しく聞きます。PS 先日2日連続でマチスキフェスタ、ザ・武蔵小杉に顔を出しました。はい、抽選の結果ララテラスなどで使える商品券が当たりました。
そう、DJ 結構しっかりやっておりました。
ね、はい、ありがとうございます。
おめでとうございます。
よかったよかった。はい、そして、はい、ペコちゃんさんもいただいております。
ありがとうございます。
今日も生放送で聞きます。いいお天気です。はい、さて早いもので、うん、川崎 FM の朗読セミナーが最終回、7日11時から生放送です。またドキドキですが、またまたトップバッターになりました。くじ引きで順番決めたの、前回も今回も1番を引いてしまいました。うん、どうなりますことか。たった3分の随筆ですが、お時間作れたら聞いてくださいということで、はい、朗読セミナー、7日の11時生放送です。うん、でぜひリスナーの皆さんも、ペコちゃんさんトップバッターです。聞いてください。はい、
ありがとうございます。
さあそして田松さんのお便りとフロンターレ情報を続けていきますね。はい、うん、これを書いているのは3日の夜です。うん、4日はいきなり寒くなるって、今シーズン一番の冷え込みになるそうです。秋はどこに行ったのでしょうか。はい、インフルエンザなど皆様もお気をつけてくださいね。フロンターレ情報です。あさっての12月6日土曜日、アウェイ浦和レッズ戦が行われます。はい、2025年最後の試合です。今シーズンはタイトルとか縁がなかったですが、アジアチャンピオンズリーグでは準優勝という成績を残せました。はい、来シーズンからは海外に合わせて、秋から春生となり、春から夏にかけて J リーグ100年構想リーグがあって、その後秋から春の2026-2027リーグとなります。とはいえ今シーズンまだ残り1試合がありますので、最後は勝って終わらせましょう。皆様応援よろしくお願いします。ではでは。
はい、ありがとうございます。以上お便りね、たくさんいただきました。
ありがとうございました。
さあ本日は未来ある川崎のコーナー、遠藤颯さんにお越しいただきました。遠藤さん、最後どうでしたか。感想だけ一言。
すごい勉強になる時間でした。
はい、
ありがとうございます。
今日はね、最後までお付き合いいただきました。はい、ありがとうございます。そしてゲストのお三方、もう一度ご紹介いたしましょう。プロボノ部の運営小玉若菜さん、そしてプロボノのワーカー伊藤慎さん、そして幸いく盛り上げ隊から瞳雅子さんにお越しいただきましたが、お三方一言ずつどうぞ。なんか言い忘れたこと、それから感想、何でもいいですよ、どうぞ。
はい、小玉です。
はい、
今日ワーカーの伊藤さんがすごく楽しそうに話してくれたので、はい、楽しいのが伝わったかなと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。じゃあ伊藤さん。
はい、楽しく話していると見えてよかったです。はいはい、緊張ガチガチで、はいはい、臨んだんですけど、なんとか、
はい、
喋れたかな。
最後の最後に緊張ありますね。はい、瞳さんどうでしょう。
はい、今日はありがとうございました。いつもここでなんかいろんな方に出会えるんですが、今回は空手の方で、さっきからパーカーの柄が気になってます。
可愛いですよね。
空手ですよね。すごい可愛いイラストが書いてあります。
はい、写真も出ておりましたので、はい、どうもありがとうございました。そしてね、応援に来てくださってますワーカーの高橋のり子さん、そして運営事務局の広岡のぞみさん、最後までね応援くださいました。どうもありがとうございます。そして来週のゲスト様の森川さんいらっしゃってるかな。はい、ありがとうございます。あとね、徳ちゃんいつもありがとうございます。さあ未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン、あっという間の58分でした。いかがでしたでしょうか。ここまでのお相手は DJ 恵子と
ラブのゆうゆうでした。
はい、来週も楽しみにしていてください。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために、今できること未来ある川崎、他各社の提供でお送りしました。それではみんなでさようならお願いしますよ。いきます、せーの、
さようなら。
来週も楽しみにしていてください。